東京ベイサイドラディオステーション Radio365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、人物、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。色づき始めた紅葉に秋が深まりゆくこの季節、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？本日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネームアリエルさん。美味しいものがありすぎて毎年食欲の秋全開なんですが、ダイエットも気になるので最近スポーツクラブへ入会しました。今はアクアビクスにハマってます。今年はスポーツの秋にしたいです、とのメッセージ、アリエルさんありがとうございます。アクアビクスね、楽しそうですね。あれね、水中で音楽に合わせて踊るんですよね。うん、まさにマーメイド気分ですね。アリエルさん、ぜひ今年はプールでスポーツの秋を満喫しちゃってください。そして皆さん、お待たせいたしました。本日も番組では素敵なゲストの方をお招きしております。司会の照山優子先生です。
はじめまして、司会の照山優子です。よろしくお願いいたします。
優子先生、今日は本当にありがとうございます。
はい、
人生100年時代到来、健康に長生きするためにも歯の健康は大事ということで、本日は日本人の口腔ケアの意識を高めるため日々取り組まれている優子先生にお越しいただきました。歯の健康についてね、質問大募集したところ、たくさんのメッセージも届いております。今日はそんなリスナーさんからの質問にも先生に答えていただきます。優子先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ちなみに先ほどリスナーさんから、今年はスポーツの秋にしたいというメッセージあったんですが、はい、優子先生、何かスポーツとかされてますか？
はい、私体を動かすことがすごく好きなんですけれども、はい、うん、最近はですね、細々とランニングをしています。
お、ランニング、はい、すごい、ランナーでいらっしゃるんですね
いやいや、そんなね、マラソン走るとかそこまでじゃないんですけど、ちょっと時間がないので、なんか好きな時に、さっとできる運動っていうのを選ぶとですね、ランニングしかないんです。
なるほど、やっぱりランニングの魅力ってそこですかね。
そうですね、ちょっと手軽に汗をかけるっていうのが一番の魅力ですね。
そうですね、確かにそうですね、でもやっぱり優子先生ね、ランニングで鍛えているだけに、スタイルも引き締まってらっしゃって、とっても素敵ですよ優子先生、今日は最後までよろしくお願いいたします。
お願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなど送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。それではリサネーのビタミンサプリ第36回目放送、健康な口は健康を作る、司会の照山優子先生、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。のビタミントーク。このコーナーでは最近話題の素敵な皆さんをゲストにお迎えして、リサネーがお話を伺い、多彩なゲストの皆様の魅力の世界に迫っちゃおうというコーナーです。本日はゲストに司会の照山優子先生をお招きしています。番組初のお医者様、素敵な歯科のジョイさんがゲストということで、リスナーさんからもたくさんのメッセージが届いているんですけれども、今回のテーマはズバリ、歯科医の原点は虫歯っこです。いきなりって思ってしまうタイトルなんですが、この虫歯っこっていうのは優子先生のことなんですか？
はい、そうですね。
そうなんですね、
はい、
今日はなんか意外なお話が聞けそうで楽しみなんですけど、はい、その前に優子先生のプロフィールをご紹介しますね。照山優子先生、歯学博士、厚生労働省歯科医師臨床研修指導医、日本大学歯学部卒業後大学院で博士号を取得、世界でも専門医が少ない顎顔面補鉄を専攻、そして日本大学東京医科歯科大学の附属病院で臨床経験を積まれ、予防医学の重要性を痛感された先生、 日本人の口腔ケアへの意識を変えるにはどうしたらよいのかという課題に日々取り組まれています。優子先生が考案された緑田臭害のご本はたちまちベストセラーになりました。その後、噛むことの健康効果を歌った噛む力が病気の9割を遠ざけるの本もご出版。現在は都内の歯科クリニックで診療を続けながら、テレビやラジオ、雑誌などマスコミでも大活躍。多くの人に歯や口腔ケアの大切さを知ってほしいと日々奮闘されている優子先生です。優子先生、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
今回ね、ラジオネーム、はい、ミントキャラメルさんやまるこちゃんなど多くのリスナーさんから届いたメッセージに、優子、はい、先生はどうして歯科医になろうと思ったんですか、うん、という質問があったんですけれども、はい、はい、早速ですが、優子先生はどうして歯科医になろうと思ったんですか。
はい、そもそもがですね、私は小さい頃歯医者さんに行くのが大好きだったんですね。
大好きだった
皆さんね、嫌いな方の方が多いと思うんですけれども、
そうですね、
私は本当に歯医者さんに行くのが大好きで、あの歯医者さんの椅子の上で寝ちゃう子供だったんです。
そうだったんですか、はい、本当に、
はい、あの小さい頃に、ちょっとあの親の仕事の関係で長崎の小さな島に住んでたんですよ。
そうなんですね。
はい、で歯医者さんに行くときは船に乗って1時間かけて長崎市内の歯医者さんに通ってたんですけれども、
そうだったんですね、
はい、でそこであの、おじいちゃん先生と息子さん先生がお二人でやられてる歯科医院に通ってたんですね。私はおじいちゃん先生に見てもらって、弟はあの息子の先生に見てもらってたんですけども、私が寝てるのに弟はギャーギャー泣き叫ぶどうしてだかわからないんですけど、私は本当にあの痛い思いをしたこともないし、歯医者さんに行くのがすごい楽しみだったんですね。
そうだったんですね。
でその小さい頃の記憶がなんとなく残っていて、で高校時代にまあ進路を選ぶときに、まあ、いろんなタイミングがあったんですけれども、まあ、医療系に進もうかなって思ったときに、やっぱり技術によって差がある歯医者さんってなんか面白いかなと思って、なんとなくなんですけれども、歯学部を志すようになったんです。
なるほどね。はい、いや、そんなね、可愛らしい子供時代、島育ちのね、エピソードがあったんですね。
は
い、
そうですね。
うちもね、弟よく歯医者さんが嫌いで泣いてましたよ。まあ、弟らしくね、我慢してればすぐ終わるけど、男の子の方が怖がりなんですかね。
そうなんですよね。ねなんかね、終わってからご褒美に何か買ってもらう、っていうのが楽しみだったみたいですけど、治療中は本当に大騒ぎしてたので。
本当ですか。
はい。
そしてね、歯科医になることを決心して、大学の歯学部に進んだ先生ですが、はい、ラジオネーム、うたたねのアリスちゃん、歯科大学の勉強って難しそうですね。やっぱり学生時代の授業や実習は大変でしたか？
そうですね、やっぱり大学生ってなんとなくこう、いろんなことを楽しめるイメージだと思うんですけど、
はい、
やっぱり朝から晩までこう、授業と実習がぎっしり詰まってるので、あんまりその遊んでるっていう記憶はないですね。
優子先生はお家が歯医者さんだったんですか？
違います。
そうだったんですね。
だから圧倒的に歯医者さんのお子さんが多いのが現状なので、なんかもう入った時から知識の量が全然違うんですよね。だから一生懸命勉強しないとこれは追いつけないぞって思ったのが、入学して最初に思ったことがそれです。
あ、そうだったんですね。はい、実習とかも大変だったんじゃないですか。
そうですよね、なんか例えば歯型を取って、じゃあ狩り場を作っていきましょうとか、そういう実習もあるんですけれども、やっぱりですね、時間内に終わらないと、じゃあお家で作ってきなさいっていうふうになるんですよ。そうすると家が歯医者ではないので、友達のお家を借りて、はい、みんなでやったりとかですね。
そうだったんですね。
大変でした。
本当にもうそんなね、努力をしてついに大学院まで進まれたんですね。はい、大学院では世界でもね、先生が少ない専攻科目、勉強されたということで、顎顔面補鉄という、なんか皆さん聞き慣れないね、難しい言葉だと思うんですが、これは、
まず聞いたことないですよね、こういう言葉ね。まあ、最近だとですね、タレントの堀ちえみさんが、患われた、舌がんという病気があると思うんですけども、私が専攻していたその顎顔面補鉄学というのは、まあ、いわゆるその口腔がんの患者さんを、まあ、どうやって日常生活を復活させるかというものを、まあ、専門に行っている診療科なんですね。
そうだったんですね。
はい、なので、まあ、いろいろ手術とか、それを終えてですね、リハビリが必要になったりとか、あと入れ歯を作ったりっていうことが必要になるんですけれども、そういうお手伝いをする科だったので、世界で実はその日本の東京医科歯科大学にしかその専門の外来っていうのがなくて、
そう
うだったんですね。はい、ね、実はリサ姉ね、優、子先生が、はい、あの女性に大人気の雑誌、はい、ドマーニのね、トップにあの活躍されてる女性をよく特集しているページがあるんですけど、そこに優子先生が出られていて、でそこに出ていたお話を読んでものすごく感動したんですよ。
ありがとうございます。
あの優子先生があの口腔がんでね、はい、顎を取ってしまったあの80代のおばあちゃんの入れ歯をあの白い歯に入れ替えてあげた時に、先生にねありがとうっていうね感謝の言葉とともに、あの先生にねみんなに歯を大切すること、歯を大切にすることを伝えてほしいということをね、あのおっしゃられたっていうエピソードを読んで、もうすごくね感動したんです。でそして優子先生はねその患者さんたちの言葉をね真摯に受け止めて、皆さんのね歯の健康に取り組まれていらっしゃるっていうことでね、本当に素晴らしいなと思いました。
やっぱりあの、その患者さんとの出会いがきっかけで、今こうして、ラジオでお話しさせてもらっていることもそうなんですけれども、やっぱり目の前の患者さんをきちっと治してあげるっていうことはもちろん私たちの使命ではあるんですが、病気のことを知らせるとか、健康になる方法を伝えていくっていうことも大事なんじゃないかなって思って、結局大学病院を退職してちょうど10年になるんですけれども、そうなんですね、こんなことをやっています、
はい、先生からのあのリスナーの皆さんに歯の健康ということでね、何かお伝えしたいことってありますか？
あのまずですね、あのまず鏡で自分のお口を見る習慣っていうのは必ず身につけてほしいですね。あのもちろん虫歯とか歯周病もそうなんですけれども、いわゆるその口腔がんって言って粘膜にできる病気っていうのも口の中にはあるので、そういうものっていうのは実は自分で気をつけてれば少しなんかこう異変に気づけるものではあるんですね。その発見が遅れることによってだいぶその病気の程度であったり、やっぱり生命に関わるものっていうのが変わってくるので、とにかく鏡を見る習慣っていうのを皆さん身につけてもらいたいなと思っています、
そうですね、口の中を見る習慣をつけて歯を健康にする、健康な口からまさにね健康な体が生まれるっていうことですよね。優子先生、今日は素敵なエピソードありがとうございました。引き続き次のコーナーでもよろしくお願いいたしま す、以上リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス、話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しく美しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう毒出し有害です。本日は司会の照山優子先生をゲストにお招きしています。今回司会の優子先生が来てくださるということで、歯の健康について質問を大募集したところ、たくさんの質問をいただきました。今日はそんなリスナーさんの質問に先生に答えていただきたいと思います。優子先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
まずはラジオネームやすしさん、歯周病の原因と予防について教えてくださいとの質問です。やすしさん、ありがとうございます。気になるね、歯周病についての原因ですね。
そうですね、日本人の成人の約8割が何らかのその歯周病になっているよっていうデータもあるぐらい、
そうなんですね、
あのギネスブックにも載っている病気なんですよ。
本当ですか。
一番患者数が多い感染症ですよっていうことです。
そうなんですね、
ですので、歯周病っていうのは実は奥が深くて、本当に原因も様々、治療法もたくさん、でどうやったらこの歯周病と戦うかっていうのが私たち歯科医のテーマでもあるんですけれども、本当に一言では、伝えきれないんですが、まず歯周病の原因になるものというのがたくさんありますが、その中でも分かりやすく言うと、その歯のケアですよね、それからご自身 の、 その免疫力の問題、それから例えば噛み合わせであったり、そういうコンディションの問題、いろいろあるんですね。そういうものが複合的に絡み合って病気ができてしまう 進んでしまうっていうのが歯周病なんですね、はい、ですのでまず皆さんが一番取り組めることとしてはですね、やっぱりご自身の口をいかに清潔に保つかっていうことはまずやってもらいたいことで、
清潔、
はい、はい、ですのでまずは歯磨きを丁寧にきっちり隙間まで、あの汚れを取ってあげるっていうことが一番なんですね、で特にあの私たちあの習慣になってないこととしてですね、はい、あの普通の歯ブラシは皆さんやられると思うんですけれども、歯間ケアといって、デンタルフロスとか歯間ブラシというものをお使いになっていない方の方が圧倒的に多いんですけれども、
そうですね、
歯周病があの後発する部位というのがやっぱり歯と歯の隙間であったり、歯と歯茎の際っていう部分なので、そこのケアをですね、しっかりできるツールをプラスアルファで使うっていうことがまず大事になってきます。
なるほど、
はい、
やっぱりね、あの歯磨きなどではね、はい、プラークは取り除けないということでね、
そうですね、
はい、まあ、今そのね、歯間ケアの製品とかも、はい、あの薬局とかでも買えますよね、
はい、かなりあの、うん、デンタルグッズはですね、あの最近増えてきていますけれども、なかなか使いこなすのが皆さん難しいというイメージだと思うんですけど、あの簡単なんですね、やっぱりやり始める最初は大変だと思うんですけれども、あの自転車に乗るのと一緒でですね、最初乗るときは大変だけれども、乗れるようになったら一生乗れるじゃないですか、あれと同じで、歯間ブラシもデンタルフロスも慣れてしまうと、パサササッとできますので、まずそれですね、
はい、はい、分かりました、はい、安志さん、あの歯間フロスを使ってね、はい、歯磨きしっかりしてください。
はい、はい、
次にラジオネームゆうこさん、あ、はい、これゆうこ先生と同じ名前漢字もね同じ名前のゆうこさんからですね、
はい、
はい、3ヶ月に一度は検診を兼ねて歯医者さんでクリーニングをしてもらっています、
はい、
でも年のせいか歯がどんどん黄ばんでいる気がします、はい、今後のケアについて心配ですとのメッセージ、ゆうこさんありがとうございます、はい、まあ、定期的にねケアされてるということで、なかなか歯の健康意識は高い方でいらっしゃいますが、
はい、黄ばみというのはですね、やっぱり、あの誰もが直面する問題なんですけれども、はい、私たちの歯っていうのは、あの表面のエナメル質という部分と、内側に象牙質っていう部分がありますね、
はい、
でその象牙質が年々こう厚くなることで、それが透けて黄ばみの原因になってるんですよ、ですのでそれはやっぱり年齢を重ねると、黄ばみが出てしまうのは自然なんです。ですのでそれをもう少しあの例えば若い頃のようにあの透明感出したいなとか白くしたいなってなると、ホワイトニングっていう処置が必要になってくるんですね。
ホワイトニングですね。
そうですね。であの例えば、まあ、茶渋がついたりタバコのヤニがついたりっていうのは、その歯の表面についてる汚れなので、それは落としてあげれば済む話なんですけども、あの象牙質のその黄ばみ自体はですね、ホワイトニングをしないと明るくはならないので、そこをしっかりあの区別することが大事なんですね、ですのであの、まあ、お色味を白くしたいということであれば、やっぱり専門の歯医者さんに行って相談をされるのが一番いいかとは思います。
なるほど、
はい、
ホワイトニングということでね、
はい、
はい、やっぱり定期的にね、なんかこう、ホワイトニングとかするっていうことも大事ですかね。
はい、やっぱりいじりすぎて歯を痛めてしまっては良くないので、きっちりその自分にとってそのやり方が合ってるかどうかっていうのは、歯医者さんに行ってチェックしてもらうのが安全です。
あ、なるほどね。
はい。はい、
よくさんぜひね、ちょっと歯医者さんに行って、実践してみてくださいね。
はい。
はい、最後に、今年のハロウィンは赤ずきんちゃんさん、私の上司は口臭がきついんです。まあ、デリケートな。でも、なかなかこちらからは指摘することはできないですよね。オフィスは乾燥してるし、気づいていないだけで自分も匂っていたらと不安になります、
はい、
効果的な口臭ケアってありますかとのメッセージです、
はい、
今年のハロウィンは赤ずきんちゃんさんありがとうございます、そろそろねハロウィンの時期ですもんね。
そうですよ ね、
リサでもね前はよくあの舞台の仲間たちとハロウィンパーティーやってコスプレしてました。
そうですか、
はい、ご主人様のメイドちゃんとかね、
かわいい
女子高生とかやってたんですけど、お友達にはジョイスさんになってる人とかも見たんですよ。
そうですか、
はい、ゆうこ先生やってみたいハロウィンのコスプレとかありますか。
そうですね、はい、世代からするとキャッツアイですね。
お、キャッツアイなんかでもすごい似合いそう。
いや
スタイルがいいから、
いや
シャーリーゼンジェルみたいな感じで、
そうですね、あの、ああいうのちょっとやってみたいなって、
ぴったりハマりそうですね。すごい素敵です、
はい
は
い
は
い、
でそして気になる口臭ケアですが、
ですね、はい、あの実はですね、あの患者さんからも一番多く寄せられる相談というのが、パートナーとか家族とか、そういう身近な人の口臭をどうにかしたいという相談なんですね、
はい、
で実はですね、やっぱり口臭の原因っていうのは大半が口の中にある、 ですので、はい、まずはそのやっぱり先ほどのお話にもなりますけれども、口の中をきれいにしてあげるということが一番大事なんですよね、はい、よくその胃腸が悪いと口臭がとかっていう話あると思うんですけれども、その構造的にはですね、胃腸が悪いからその中のもの匂いが上がってきて口から匂うってことはありえないんですね。ですので例えばまあニンニクとかそういう匂いがきついものを食べて一時的に匂うということはあっても、はい、胃腸が悪いから口が臭いっていうことにはならない、ですので大半がお口の中のトラブルなので、歯とか歯茎をもちろんきれいに保つことと、それからあとベロですね、ベロの汚れもですね、口臭の大きな原因になりますので、それトータルのケアが必要になってきます。
なるほど、はい、やはりお口を清潔に保つということが大事なわけですね、
はい、そうですね、
はい、今日ね皆さんからいくつかの質問をご紹介させていただきましたが、実は優子先生が考案された毒出しうがいは、歯周病や口臭も防げちゃうね優れものなんですよ、
はい、
先生ね、まあ、これベストセラーになったね毒出しうがいのご本、皆さんにね写真入りでね毒出しうがいのやり方とかも出てますが、はい、今日は先生にその毒出しうがいのポイントということでね、教えていただきたいと思いますが、
はい、わかりました。やっぱりうがいって、なかなか人のうがいを聞くことってないと思うんですけども、この毒出しうがいのポイントはですね、ただ一つ、早く、それから音を出して、ゆすぐっていうことなんですね。
高速で音を出してゆすぐってことですね、もう今優子先生に実践していただきます、なんと、
いきますね、
はい、おーすごい、なんかね狙ったところに水を入れ素早くブクブクっていう感じで、
そうなんです、やっぱりですね、本だとなかなか伝わりきれないところが、このリサさんのラジオでちょっと表現できたかなと思うんですけど、
そうですね、もうしっかりこの音皆さんしっかり耳に入れて、高速外ね、するときは、今の優子先生の音がポイントですので、
はい、
ね、もうぜひリスナーの皆さんにも優子先生の勧める毒出しうがいと、あとね、まあ、この噛む力っていうのを、ね、もう身につけて実践していただいて健康になってほしいですね、最後にズバリ先生にとって、歯科医のお仕事とは何ですか？
転職です。
転職素敵ですね。
いや、そうですね、やっぱりですね、先ほど その患者さんとの出会いから、いろいろ人生の転機になることがあったりとか、ね、やっぱりその健康、皆さんの健康を守るということは、大事な自分の使命だと思っているので、転職だと思ってやっています。
ゆこ先生の取り組み素晴らしいと思います、もうこれからもね、ますますのご活躍を楽しみにしています。ゆこ先生、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日は歯科医の照山優子先生をゲストにお招きしてお送りしました。リサネーのビタミントークでは、歯科医の原点は虫歯っこをテーマに、優子先生の歯科医になるまでの道のりを振り返りました。臨床経験に携わる中で予防医学の重要性に気づき、それを課題に日々活動されている優子先生の取り組みが本当に素晴らしいと思いました。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、ハッピーになれちゃう毒出しうがいをテーマに、歯周病やホワイトニング、口臭といったリスナーさんのお悩みに優子先生に答えていただきました。優子先生にね実践していただきましたが、優子先生が考案された歯周病や口臭も防げちゃう毒出しうがい、リスナーの皆さんもねぜひ実践してみてくださいね。とここで優子先生から告知があります。
3冊目の書籍が、おそらく秋の終わりから冬にかけて出ると思います、皆さんが簡単に、口のケアができる一冊になると思いますので、楽しみにしていてください、
楽しみです。リサネームね、ぜひ読ませていただきます、
はい、
皆さんもぜひチェックしてみてください、
はい、
そして本日も聞いちゃいます、歯科医の優子先生に聞くリスナーさんにおすすめしたい映画、私の一本は何ですか？
ローズです。
はい、映画ローズ、あのロックシンガー、はい、ジャニス・ジョプリンがモデルになった映画ですね、
はい、うん、そうですね、う
ん、主演のねペット・ミトラーの迫力ある歌唱シーンが印象的ですが、はい、どんなところがおすすめですか？
私実は小さい頃から音楽をやっていて、はい、うん、あの、はい、司会でなかったら音楽家になりたかったんですね。
そうだったんですね、
はい、で、
うん、
自分がやってたのはクラシックだったんですけれども、好んで聴いてたのはロックで、
うん、
ああいう女性に憧れてました、
うん、そうだったんですか、はい、
単純に、うん、あの憧れの女性、うん、それだけです。
うん、素敵ですね。はい、ゆうこ先生のおすすめ、はい、愛と劇場に来たローズの魂の叫びが心を打つ映画ローズ、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。ゆうこ先生、今日は本当にありがとうございました。またぜひ番組に遊びに来てください。
はい、
司会の照山ゆうこ先生でした。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブも聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではリサネーのビタミンサプリ第36回目放送、健康な口は健康を作る、司会の照山優子先生、これにて終了です。ここまでのお相手は、皆さんのハートをいつまでもわしづかみにしたいリサネーと、
皆さんの歯とお口をいつまでも美しく健康にしていきたい照山優子がお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.